断崖。春、軽温泉から山路を登ること一里。遥か目の下に渓流を望む断崖の上。自然石のベンチに肩を並べて男女が語り合っていた。男は27、8歳。女はそれより2つ、3つ年上。二人とも温泉宿の浴衣に丹前を重ねている。絶えず思い出していながら話せないっていうのは息苦しいものね。あれからもう随分になるのに、私たち一度もあの時のこと話し合っていないでしょ。ゆっくり思い出しながら順序を立てておさらいがしてみたくなったわ。あなたは嫌？
嫌ということはないさ。おさらいをしてもいいよ。君の忘れているところは僕が思い出すようにしてね。
じゃあ始めるわ。最初あれに気づいたのは、ある晩ベッドの中で斎藤と抱き合って頬と頬をくっつけて、そして斎藤がいつものように泣いていた時よ。くっつけ合った二人の頬の間に涙が溢れて、私の口にしょっぱい液体がドクドク流れ込んでくるのよ。
嫌だな、その話は。僕はそういうことは詳しく聞きたくない。君の露出狂のお相手はごめんだよ。しかも、君のはずだった人との警防肘なんか。
だってここが肝心なのよ。これがいわば第一ヒントなんですもの。でも、あなたを嫌ならはしょって話すわ。そして斎藤が私を抱いて頬をくっつけ合って泣いていた時に、ふと私、あら、変だなと思ったのよ。泣き方がいつもより激しくて、なんだか別の意味がこもっているように感じられたのよ。私びっくりして思わず顔を離して、あの人の涙で膨れ上がった目の中を覗き込んだ。
スリルだね。警棒の蜜子がたちまちにして恐怖となる。君はその時、あの男の目の中に深い憐憫の情を読み取ったのだったね。
そうよ。おお、かわいそうに、かわいそうにと、私を心から憐れんで泣いていたのよ。人間の目の中には、その人の一生涯のことが書いてあるわね。まして、たった今の心持ちなんか、初号活字で書いてあるわ。私、それを読むのが得意でしょ。ですから、いっぺんに分かってしまった。
君を殺そうとしていることがかい？
ええ。でも、無論スリルの遊戯としてよ。こんな世の中でも、私たちやっぱり退屈していたのね。子供はお仕置きされて、押し入れの中に閉じ込められていても、その闇の中で何かを見つけて遊んでいるわ。大人だってそうよ。どんな苦しみにあえいでいる時でも、その中で遊戯している。遊戯しないではいられない。どうすることもできない本能なのね。
無駄事を言っていると日が暮れてしまうよ。話の先はまだ長いんだから。
あの人、ちょっと残酷家の方でしょ。私はその逆なのね。そして、お互いに夫婦生活の倦怠を感じていたでしょ。無論愛してはいたのよ。愛していても倦怠が来る。わかるでしょ？
わかりすぎるよ。ごちそうさま。
だから私たち、何かゾッとするような刺激が欲しかったの。私はいつもそれを求めていた。斎藤の方でもそういう私の気持ちを十分知っていた。そして何か企んでいるらしいということは薄々感じていたんだけれど、あの晩、あの人の目の中を覗くまではそれが何だかわからなかった。